みんなのダイエット。この番組はそろそろ厚着の季節になってきたから痩せなくてもなんとかなるかなという横島な気持ちを戒めるダイエットバラエティーです。お送りするのは私永井と
本助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 そっか、その手があったか、気がつかなかった。
もう結構九州寒くなりましたよ、昼間でも。
いやいや、あの、寒、こっちも寒くなりました。ウォーキング出た時に、うわ、寒っていう感じがしたので、ただその、次になるからいいやっていう発想がなかったな。確かにそうですね。上着着てれば大丈夫じゃん、みたいな。ちょっと、この、冒頭で横島な気持ちになっちゃいました。
はい、あの大丈夫じゃないんですよ。大丈夫じゃないから先に言ってますからね。
そうなんだね。
その手があったかって思っちゃいました。はい。ね、まあでも本当寒くなってきてね、あと日が短い。
へ
え。
そうですね。
まあちょっと日中の仕事が終わって、まあ、ミリニっていうあるウォーキングするんですけど、もう日があるうちに歩けない。もう真っ暗になってからかな。今日早く終わったとか思って片付けたりして、その歩き行く、まあ、鶴見川の土手を歩いてるんですけど、お時間に着いたらもう真っ暗、みたいな、そんな感じになっているのと、まあ、寒くなったねっていう感じ。ちょっとガクブルしながらスタートする感じなので、ちょっと、早く日が伸びて暖かくなってほしいなっていう、なんかこっちすごくそれを感じております。
もう春を待っている。
もう待ち遠しい。気がなかった時がやっぱりいろいろやりやすかったかなって思います。やっぱ暗いとやりづらい。
そうだね。
今度、まあ、この収録してる週末にね、この番組でも告知させてもらいましたが、ただいま登山隊行ってくるんですけど。
おめでとうございます。
夏。
おめでとうございます。
山行ってた時って、午後1時から登り始めて、まあ日暮れちゃってたりして降りては来るんですけど、まあそれも。
午後1時から？
1 時から登ったりとかしてたことがあったぐらい。で、7時ぐらいまでだって明るいですからね。だから、1時間、登っても6時間ぐらいあるでしょ。だからね、っていうなんか感覚で行っちゃうともうやばいことになっちゃうので、まあ駅に9時集合で10時にはスタートみたいな。でなんかつ
今度半助さん一人じゃないんだよね。
うん、スノーさん、まこちゃんともう一人参加していただく方がいらっしゃるので。
よかったですね。はいはい。
います。まあ、でもね、何人かの方から、参加表明は、検討している段階でいいので、っていうことで、何度も言っていたので、うん、もう本当に検討してくださっている方が、もう何人か、参加表明フォームの方はいただいておりまして、で、まあ、ちょっと、強制していただいたにもかかわらず、ちょっと、今回は、っていう、ことでお返事はいただいているので、またお会いできるのを楽しみにしております。参加表明嬉しかったので、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、前回でしたっけ？ちょっとお名前出させてもらいました。ヨシリンさんのね、
はい。
お店、スイートラボ1090。
108円の。
うん。
プリン風こんにゃくが気になるプロのパティシエ。
とか思って、あ、そう、プロのパティシエになられた、ヨシリンさんのスイートラボ1090。カタラーナっていうもの自体、名前と写真はいっぱいヨシリンさんのツイートなどで拝見していたので、うん、美味しそうだなって思っていたんですが、全然思ってたのと違ったっていうやつ。
うん、
僕はプリンとか、なんだっけ、クリームブリュレ、
うん、
との名前違いっていうか呼び方が違うとかそんなレベルのものだと思ってたらそもそも違うんですね。
見たいですね。食べてみたい。
ね、すごく、見てると美味しそうなカタラーナで食べたことがないので食べてみたいですっていうので買いよって感じ。
漢方言っただけかい。はい、三重県いなべ市にあるスイーツ専門店スイーツラボ1090、うんうん、この1090は永井先生、
はい、多分あのヨシリンさんもですね、あの皆さんもご存知だと思うんですが、あのビーズという日本の誇るロックユニットございまして、
はい、
あのこちらの、まあ、あのギターの松本隆弘さん、今はタック松本さんと呼ばれたりとかしておりますが、うん、確か1954年製のフェンダー社というメーカーのストラトキャスターというギターをご購入なさった際に、うん、そのギターのシリアルナンバー、要は製造番号ですね、
うん、
が、まあ、あのこれがあのいわゆるファンの間1090って言って1090って言うんですね、
うんうん、
で1090を1090で、ヨシリンさんもあのビーズ大変お好きなので、
うん、
そこからあのお店の屋号をつけられたのではないかと、まあ、あの勝手に推察をしているご本人確認したわけではないんですけれども、うん、もうそうに違いないというふうにあの確定して勝手にお伝えしている次第でございます。
そういう意味の番号だったの。これなんで1090なんだろうと思ってたんですよね。
あとはあの1090年から続いてるとか1090個って言ってるまではやめないぞとかしかないですかね。
多分その時吉木さん生まれてないと思う、
ね、
うん、なるほどね、
はい、スイーツラボ1090のカタラーナは牛乳を使わず北海道産生クリームと、そして地元のいなべ産のいっちゃん卵
ね、いなべなんだよねっていうちょっとびっくりだったんですが、
の卵黄とお砂糖がベース、そしてただのアルミカップなどに入れてるんじゃなくて、なんと可愛い瓶に詰めて販売してるのが特徴なんだそうです、うん、で、キャラメリゼ、をする過程上を難しいんだけれども、うん、あえてガラス容器に入れて、そのおしゃれな瓶に入れて、そして一個一個バーナーでキャラメリゼして仕上げてるというインスタ映えもする、うん、とても可愛い綺麗な、まず食べたことないから多分美味しいんだろうなっていうスイーツなんだよね。でそのカタラーナが見たらプリンじゃねえかなと僕も思ってたんですが、ユシリンさんのサイト見るとプリンとは若干違うと、
うん、
いうことなんだそうです、
うん、これをね、うん、今年のご褒美に 目標にあともうちょっと頑張ります、
うん、で、いやいや、あなたが続きを埋めてくれるのかなと思ってパスを出したんだけど自分の感想だけを言ったんやねあなた。はい、ということで、カタラーナはプリンと違うというのが、下の部分のクリームが滑らかなアイスクリームで、上の部分はキャラメリーゼされてて、うん、キャラメルでパリパリになってると、
うん、
なので簡単に言うとクリームブリュレを冷凍したような感じと、いうことなんだそうです。そして何より、いなべ市のふるさと納税返礼品として認定されたそうです。おめでとうございます。
おめでとうございます。ね、ただでさ、三重県ってね、本当にあの、美味しいものがたくさんあるところですからね。
ね、松阪牛とかと並んで。
うん。
でしょ？すごいよね。
もう、なんて、この、ものに選ばれるってすごいよね。
ね、
素晴らしい。これは
あの富裕層の方はいなべ市にもふるさと納税してあげて、スイーツラボがあるから食べてみたかったから納税したというような一言を添えていただくと素晴らしいね。
うん、素晴らしいです。僕もでもこれを楽しみに今年頑張りますよ。あともうちょっと。
うん、うん。
てか
今から忙しくなる12月なんですよね。
っていうのと、まあ、私の場合、年末調整が。
そうです、ね。だから僕、これで調整するつもりでいるのかなって思ってた。
94キロになるまで食べまくる。だって、ヨシリンさんがもう今ちょっとダイエットよりも自分の店の方が大事だから、ちょっと後回しって言って、痩せてはないという書き方でしたよね。
あのここから頑張る。でも、ヨシリンさんの頑張るって言った時、本当にあの、結果出されるタイプの方なので、
うん、
あの、油断してると、あっという間に、すごく痩せましたっていう、 お話が来そうな感じがしてるんですよね。
やべ、やべ。
してます。
じゃあ、先行してる、先行して走ってたはずの私が、あれっていう感じ、後ろ見てたらいなかったってやつ、いや、そうならないように頑張って、あと、年末調整を今年は、達成せず、今年は違ったっていう報告をし、できたら、この、ご褒美にスイートラボ。いいじゃないですか。めっちゃいいですか。
94キロを切っていれば、
うん、
えらい優しい目標に見えるけど、
まあ、それはすごい、すごい低いハードル。
はい。まあね、ちょっと本当でもね、怖い感じなんですよね、今。ちょっとびっくりな状態が続いているので、まあ、成果発表の方で詳しくお話をしますが、はい、ぜひ、スイートラボ1090で検索していただいて。
いや、リンク貼っときますんで、まあ、ちゃんと。この番組のテキストから言ってくださいよ。
言っておきながら、番組のテキストの方でリンク貼ってありますので、そちらの方からチェックしてみてください。
はい。
僕のご褒美じゃなくて、もう頑張った人はもう今注文して大丈夫です。
はい。
まあ、興味のある方はもうご注文いただいてということですよね。ヨシンさんのサイト自体に通販のもうサイトが立ち上がっておられるので、そちらの方を見ていただくと、多分実物コーナーだといって、種類も8種類ぐらいはあるんですかね。
ねえ。
ね、
常に6種類から7種類、8種類あるみたいな書き方をされておられました。
はい、どれがいいかな。
あと結構、名古屋関係にイベントで出展されてるのも結構あるみたいですよね。
ああ、そうですよね。
なんと札幌市に出展みたいなのよくツイートされてますもんね。ね、
だからお近くの方は行かれて。
うんうん。ぜひ、リアル。
で、味の、ね、そこです。また人は先に味の感想で美味しかったですっていうのをいただいたら、後半助さんがますます目の前に人参がぶら下がった状態で頑張れるんじゃないかな。
そうですね。そうなりますね。はい。でもね、本当に、これ、どれにしようか悩んじゃう感じだよね。濃厚チーズとか気になるし、お茶系もちょっと気になるかな。でも、そのプリンに近い感じのやつが一番食べてみたいです。
うん。1個500円ぐらいの感じで、ちっちゃめの、ちょっと物足りないんじゃねえかなぐらいだけど、濃厚なので満足っていうような感じらしいので、試してみやすそうだよね。
うん、まあさっきもちょっとありましたけど、この瓶かわいいわね、ちっちゃくて。この瓶、後でなんか入れるのにも使えそうだし、この瓶入ってるのちょっと嬉しいなって思います。はい、ぜひ、ゆっくりしてみてください。
ください。
食べたら感想お待ちしております。
しております。
よろしくお願いします。
で、はい、半助さんが94キロに近づくためにおやつを買っている。
買ってます。
あ、そうなんだ。
いや、じゃあ、皆さんに紹介するために仕方なくいただいております。今日いいですよ、今日いいですよ。
いっぱい出ますね、ネタ帳に。
いきますね。まずは、どっちからいこうかな。やっぱお札、今一番、一押し、いきます。これ、昔からあるお菓子なんですけど、カルビーのお札スナック。
お、私も聞いたことあります。
ある?あんまりちっちゃい頃は好きくなかったはずなんですよ。
へぇ。
なんかポテトチップの方が良くないですか?
あ、そうですね。
さつまいもよりもじゃがいもっていうポテトっていうスイートポテトじゃなくてポテトがいいのっていう感じ。
あ、確かにね。ポテトチップスだと思って お札スナックだったら、ポテトチップスにしてくれたらいいのにと思うわね。
なんか甘えじゃんみたいな感じだったんですが、いつからかこれ好きになってよく食べてました。で、最近は食べてなかったんですけど、ちょっと見かけまして、で、なんか、免罪符が入ってたんですよ。一応。
なんてですか。
食物繊維入り。
その程度で免罪符になるんですか?
免罪符。食物繊維入ってるんですよ、だって。食物繊維取りましょう。食物繊維入りです。
あ、素晴らしい。
大丈夫です。
はい。
免罪符ついてましたので買いました。やっぱね。
免罪符をフル活用するスタイル、ね。
そう。あの、このちっちゃい一言の免罪符を大きく、こう。
ちゃんと出してほしいですね。
面の中にバーンとこれが飛び込んできたので、はい、あ、なんだこれ買っていいやつじゃんって買いました。久々に食べたら美味しかったです。あの、甘いんですよね。ポテトチップと違ってちょっと甘みがあるんですけど、ちょっと塩気があるのね。なので、ちょっとポテトチップの食感とも違うんですけど、これがね、なんかやめられない止まらないになります。なので、食物繊維取るのは楽勝です。瞬殺で一袋なくなります。で、調べました。一袋食べちゃうとどうなるのか。一袋 57g あります。一袋食べると298キロカロリーでした。
ありがとうございます。
今週、ちょうどあれか。前回の収録の翌日に一つ買い、今、三つ食べてます。一日置きぐらいに食べちゃってます。
うん。
食物繊維はバッチリです。
うんうん。
はい。ということで、免罪符がもっと書いてあるやつもう一ついきます。
はい。
私お得意のバランスパワー。
お得意の
哲夫さんのとまた違うやつを発見しまして。
はい。
キャラメルブラウニー。
ブラウニーお好きじゃないですか。
大好きです。しかもキャラメルです。うん、このバランスパワーシリーズ、前にも話してますが、まあ、いわゆるカロリーメイトのパチモン。なんですが、これはカロリーメイトタイプじゃないです。まあ、パッケージにしっとりとろーりって書いてありますが、もう本当にブラウニー。ちょっとプリン味。まあ、キャラメルって書いてあるんですけど、ちょっとプリンっぽい感じ。なんか2層になってるんですよ。黄色いところと、まあ、プリンっていうとこのカラメルの茶色い部分の、なんか2層になった、まあ本当にブラウニーな感じです。なので、あの、カロリーメイトの、まあ、最近そんなにパサパサじゃないよねっていう話をしましたが、もうタイプが全然違います。あの、カロリーメイトのパサパサしてないやつっていうんではなくて、もう、ブラウニー、もうケーキみたいな感じ。ですが、これも免罪符あります。カルシウム 230mg。鉄 2.3mg 食物繊維入りバッチリです。免罪符3つもついてます。バランスパワーキャラメルブラウニー、あのカロリーメイトタイプに飽きたらこれありです。で、メープル情報、今週メープルの商品はなかったんですが、前回ご紹介で裏面取ってなかったと、裏を取っていなかったでご紹介できなかった。今度表がねえや、あれこれなんだっけ、
乳酸菌、
マクロビじゃないですか、
マクロビっぽい、乳酸菌ショコラグラノラ、グラノラじゃなくてグラノラメープル&アーモンドってやつだよね。
そうです。表が今度なかったのびっくりした。裏取ってまいりました。こちら一袋食べると 34g で 174kcal。 これも裏を取るために一個買ってきてしまって食べてしまったので 174kcal。
しっかりした。
でも食物繊維と乳酸菌ゲットです。バッチリです。これ大丈夫っていう感じ。あ、で、バランスパワーなんですけど、これちょっとお菓子っぽい、かなりケーキっぽいじゃん、カロリーどうなってんのって思って見たんですけど、他と一緒みたいです。これも4本入りで、あ、4本で200カロリーで、これ 一袋に2本入ってるので、一袋で100キロカロリー。だからカロリーメイト1本と袋1本が一緒な感じ。多分バランスパワーシリーズみんなこのカロリーなのかなっていうので、同じカロリーだったらこっちのケーキっぽい方がいいんじゃねっていう感じでした。ぜひお試しあれ。おやつ万歳。
職場で食べる、仕事中に食べれてる。
うん。
ちょっと待って、お札スナック食べてるの？
これは違う。これは、もう家で仕事する。パソコン作業で仕事してるときに、バリバリバリバリ食べてます。これ、職場でデスクワークの人とかで食べると、結構パリパリ音がするから、結構厳しいかも。なので
めっちゃバレるやろ、
オフィスで食べるならバランスパワーのキャラメルブラウニーと乳酸菌ショコラグラノラ。
もうこの前言った職場でこっそり食べれるからもうだんだんはみ出てませんか？なんかこの番組はダイエット番組じゃないですかってハンスケさんから言われるとは思わなかったぐらい、あ、分かってるんだ、覚えてるんだと思ったけど、
いや一応だから免罪符ついてるやつをねご紹介しております。食物繊維入りだから、
食物
繊維免罪符が 全面に出てくるんですよね。
そう、でもね、よく見るとこの食物繊維入りの免罪符は結構大概のものに今ついてるね。なので
そうです、
食物繊維って意外と取るの簡単じゃん。
てか食物繊維が全くない食べ物ってあるの？
っていう感じがするぐらい本当に何にでも書いてあるわと思って、なので、ギリギリまあ免罪符ついてるからいいかなみたいな感じでございます。まああと美味しいもの、カンスケが美味しかったと思う紹介しております
。唯一の価値観ですからね。
そうです、そうです、はい、ということで今週はお札スナックとバランスパワーキャラメルブラウニーでございました。
はい、お疲れ様です。すごいな。
来週哲夫さんがお札スナックとバランスパワーのキャラメルブラウニー探して歩いてるツイートが上がってくると思います。
いえ、もう惑わされない、はい、もう何より時間が無駄。もう、はい、
でもね、お札スナック今期間限定でふかし芋と焼き芋のダブル練り込みだよ。今だけ見たい。ぜひ安納芋入りらしいんですよ、うん、ぜひ。
これ長井先生自分で焼き芋作った方が栄養的にもいいですよね、うん、こんなスナック。
とてもそうなんですよ、うん、お札スナックがどういう過程で作られてるかをちょっと僕把握してないですけれども、うん、さつまいも自体は実はすごく本当におやつとしては、それこそ半助さんと言われるように食物繊維も非常に多いですし、
うん、
あと冬場にどうしても必要になってくるいわゆるビタミン C、
うん、
通常ビタミン C って熱に弱いものが多いんですけど、
そうね、うん、
そう、さつまいものビタミン C って熱で壊れにくいんですよ。
へ、そんなビタミン C がいるんですね。
そうなんですよ。なので、ビタミン C と食物繊維っていうところで、いわゆる美容系のトピックとしては、
うん、
やっぱりさつまいもって、最強のスイーツみたいな言い方をする方もいらっしゃる。ただ、さつまいもって、やっぱり割と、今ってねっとりしたものもありますけど、パサパサしてるものもあるじゃないですか。
うんうんうん、
そうすると、いわゆる油だったり、こう、まとわりつくものと相性が良かったりするんで、
ほほう、
割と例えば大学芋だったりもそうですけど。
あ、大学芋。好き。昔嫌がって、今すごい好きなんですよね。
ね、だいぶ味覚が大人になったっていうことで好きなものが変わってきた感じがあります
か。ハスケさんなんか上からメープルシロップかなんかかけそうくない、なんか。
それ美味しそう。
甘そう。
はい。
まあだからそこでのコントロール。でも各言う僕もそんなこと言いながら一昨日。
うん。
さつまいものレモンバター炒めを作って、
うわ、ん、
やってるんですけど。
あ、おしゃれ。
かっこいい。
お札す。
でもすごい簡単ですよ。すごく簡単です。本当に簡単ですけど。 だってあの本当にレモン汁と、僕発酵バターが好きなんで発酵バター使うんですけど、をあらかじめ用意しておいて、あの事前にあのさつまいもあの今簡単に電子レンジとかでレンジアップすることで火が通ったりするので、あらかじめ柔らかくしておいて、あとはちょっと本当にフライパンに軽くバターを溶かしてあえて少しレモンを振りかけて出来上がりっていう感じでおやつとしていただいたりとか。
美味しそう。
うん、あの割とあのさっぱりするんですよね。であのビタミン C も取れて、でまあ食物繊維もたくさん取れるので、まあまあまあいいかと思っていただいたりはしてみましたけれども、おさつスナックはだからあの言うとは携帯性ですよね。それこそあの山に半助さんが今度登山隊の時におさつスナックを持って行って皆さんに振る舞っていただくっていうのはとても良いんじゃないかと思います。
OK。あのストックが今3つほどあるので持ってけます。
はい、であのみんなに今日はどうもありがとうって言ってこう振る舞いポテトをするっていう
です、ね、そうですね、持ってきます。
そういう時には便利ですよねって、僕はあのすごいおすすめをしてるみたいな空気にまたちょっとこれ切り替わりましたけれども、
今の免罪符だよね、永井先生がいいって言ったもんっていうことになりますよ絶対。
ちょっと今ドキッとしましたけれども、
一緒に行く人みんな全員永井さん知ってるから永井さんのせいって言っときます。
もう性っていうのがおかしいですよね。悪いものを食べさせるみたいな流れが今生まれましたからね。
責任転嫁する気満々。
で、自分がいっぱい食べてたりするんだよね、きっとね。はい、ということで、おさつなく、ぜひ。あ、だから山で食べて美味しかったの、レポートします。で、多分来週、哲夫さんが見つけたよっていうツイートが上がると思うので。
で、探しません。探しません。
そうそう。ツイートもチェックしておいてください。
探しません。探しないけど、今なんか店に入ったら無意識にココナッツサブレを探そうとしてはいる。だからもういや、もういや、ふざけてでも探さないと思ってる俺は。
まあ、今日も行ったけど、今日もなかったです。
俺もなかったよ。もう嫌よ、この時間と。なんでかかりせないかんのっていうさ、もう嫌です。もうお札なんか絶対探しません。はい。
多分ね、目に飛び込んでくると思います。
来ません。
でもギリギリじゃないですか、季節的に。12月に入ったら、もしかしたら、ね、冬バージョンになるから、また違うものになったりとかする気がするんですけど。
はい、そうかもしれない。
これは。11月までの限定版っていうイメージがちょっとあるんですけどね。
買わないとチェックですよ、なくなる前までチェック。はい、ということで、ぜひバランスパワーおさつスナックよろしくお願いします。別に俺を
カルビーの営業じゃないでしょあなた。
94
キロに行ってらっしゃい。
いやいや、行かない行かない行かない。はい、ということで、ぜひ皆さんも美味しいみんなのおやつコーナーへのお便りお待ちしておりますということで、また来週も楽しみにしてください。
みんなのおやつでした。
で、食べてばっかりではいけません。どんだけ動くのか。正解発表です。はい、ダイエット成功されてるということで。
あ、なんとそうなんですね。
痩せたらもうご褒美。
うん。
ご褒美といえば、ラーメン。
ラーメン？おやつ？ラーメン？
ラーメンの紹介してる番
組。はい。
週刊ラジオの。
あららら、すいませんね。お耳汚しをして、すいません。
でございます。
はい。
週刊ラジオ127回を迎えております。はい、こちらでは私が沖縄に行った時のお話をしております。
はい。こちらで私は辛いもののお話をしております。
以上。
あ、それと、もう一つ。
はい、もう一つ。
あの、民代の方で、半助さんがとてもありがたがっている、全粒粉入りの麺なんですけども、あれ、麺の中で 5% しか全粒粉入ってないので、さほど、さほどっていう感じでございます。以上、失礼しました。
衝撃的な事実。
はい、10% も入ってないです。
あ、そうなの。
はい。ほんのちょっとしか入ってないんです、全粒粉って。
全粒粉でできた麺じゃないんだ。
全粒粉だけで作ったらすごいゴワゴワの麺ができちゃいます。
すごい、あの、鉄道さんの、なんか、蕎麦みたいだったっていう、そういうこと？
そういうことで。
なるほど。今日、まさしく、今朝、全粒粉入りのラオウを食べて、
全粒粉入りだからいいよねって思って出勤しました。
免罪符が売り切れちゃいます。残念でした。
残念。
はい。
ということで、そんな大事な情報もお届けしているかもしれない週刊ラジオ、はい、ぜひお聞きください。
はい。
どんだけ動くのか。成果発表です。
色。は
ぁ、来ちゃいました。成果発表。
はい。
今すごい自分で呼び込んでおいて来ちゃいましたっていう。
私は、宣言、運動4回、ムーバレックス4回の宣言でございました。ウォーキング5回。
すごい。
ヘッドでウォーキング行って5回。ムーバレックス3回。1個足り
ない
。次までムーバレックスをやればよかったと思って、後になって気がつきました。ムーバレックス駆け込みでやったら4回4回で宣言達成だったのに、なんでウォーキングしたんだ俺。
お拍手じゃないと思うけど。
まあ、あと、それは別にいいと思いますよ、それはね。
で、この前言ってたウォーキング前のムーバーレックスはできたの？軽いやつは。
あ、もうなんとね、微妙。そのウォーキングする鶴見川に行く前にっていうのはしました。鶴見川のもう歩き出す寸前の時にやろうと思ったのができてないですね。もうなって着いたら寒いから、もう歩いちゃえって歩いちゃいました。で、その、待ち時間があるんですよ。その出発する前。で、その間に、あ、今のうちやっとこうって思ってやったのが2回ぐらいはあったかな。
うんうんうん、
で、1回は普通に16分のセット1回やってからウォーキング行ってます。あとは夜だったのでウォーキングの後かな。ウォーキングやった日でムーバレックスやった日が2回あるんですけど、1回はムーバレックスをやってゴーでウォーキング。で、1回はウォーキングやって帰宅して夜にムーバレックスみたいになったので、有効的に使えたのは1回かな。です。で、ムーバレックス、徐々になんかやるタイミングをつかみ始めてるんで、もうちょい頑張って習慣にしたいなというと。
素晴らしい。
やっぱり哲夫さんのくれたアイディアのながらムーバレックス、がやっぱりやる、なんだろう、子供みたいだけど、それを見たいがためにみたいな、ながらムーバレックスをしたいっていうので、なんかタイミングを作れる感じかなっていう感じです。で、まあ哲夫さんが何でしたっけ、あ、名前どう忘れちゃった。哲夫さんがやってたやつ、ながらしてたの、先週、あ、
てかマシュマ、さっきの永井先生の流れで哲夫さんって言われるたびに俺のせいにされるんじゃないかってドキドキしてるんですけど。
マシュマロみたいなやつ。
ベイマックスとは言わない。
あ、ベイマックス、哲夫さんがベイマックスを見て丸くなれたムーバレックス、
なりたくなったんじゃないよ。
なので僕はながらムーバレックスでアインシュタインの天才能の行方と秘密っていうのを発見し、
それを見たら頭が良くなると思ったのか。
そうそう、これでムーバレックスやったら頭良くなるんじゃねって思ってやってみました。
ただ見た目がアインシュタインさんに近くなるだけじゃないんですか？
いや、あのね、結局、ムーバレックスやりながら、全部見ました。だけどね、アインシュタインっていうよりも、アインシュタインの脳って切り刻まれて、なんか、あれなんだよね、一回盗まれてるんですよね。
盗まれたの？なんか標本かなんかになったって聞いたことあるけど。
あれ、最初は、 本人はもう焼却してくれっていうあれだったのかな、検視かなんかした方が取っちゃったんですよ。でさ、盗んで一応遺族の方の了解は後に得られて、でそこから標本みたいな形になって、まあ、それに研究するみたいな、なんかそんな事実を淡々と並べられてたので、これを見てて俺頭良くなるんかなっていろいろ思いながらも見ました、うん、タイムラグがあるみたいですね。もうちょっと時間がかかるみたいです。
もうちょっとで頭が良くなると思えた。
うん、タイムラグがあると思います。運動してもすぐ痩せないじゃないですか。
うん、そうだね。
なので多分これもタイムラグで後で頭良くなるんだと思います。
はい、300年ぐらい待ってみてください。
今週はムーバレックスの音もアインシュタイン天才脳の行方と秘密、あ、こういうことがあったんだっていうね、うん、いうのでは面白い、興味を引かれた感じです。こなんかなんだっけ、顕微鏡の覗くあのガラスの板にスライスしたのをいっぱい作って、いろんな研究者に配られたみたいな話はなんかで聞いたことがあったんですけど、こういうことだったんだみたいなね、そんなお話でございました。
はい、見ると頭が良くなるかもしれません。
はい、タイムラグはあると思います。はい、ということで、運動5回、うん、バレックス3回の成果でございます、
うん、はい、
前回ご紹介したのが19年11月19日の計測です。体重が 87.9 キロでした。
はい、
今週19年11月26日の計測です。体重じゃん 87.6、
0.3 キログラムのマイナスです。
いや、ありがとうございます。
おー、
まあ、歩けばね。
なんか今の話だと脳みそが軽くなったような感じがするんですけど、そういうわけではない。
それダメじゃん。
ダメじゃん。
いや、まあ、マイナス0点、まあ、誤差っちゃ誤差なんですが、まあ、誤差でもイエイだから、とりあえず今のうち、ほんとこう、イエーイ、ということで、続いて体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 25.0% でした。今週の体脂肪です。じゃん。25.9。
0.9% の増量です。
おやおや、お疲れ様です。
いっぱい歩いたんですけどね。
これは誤差？
まあ誤差です。うん、0.9 ですから。はい。まあ、よくあることです。
よくある。
はい。で、ウエストです。前回ご紹介したウエストが 102.8 センチでした。今週のウエストです。104.5。じゃん。
じゃん。1.7 センチメートルの増量です。動揺してます。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
これちょっとね、まあ、この 104.5 びっくりだったんですけど、実はその前に昨日、体重がね、88.9 だったの、うん。結構な数字を叩き出してたんですよ。子供の
25日月曜日で 88.9 になってますね。え ?20 日からずーっと87、87、87.6、87.7 ぐらいに行ってて、いきなり月曜日 88.9 に行ったんですね。
そうそう、でも。
そりゃびっくりするわね。うんうん、
ずっと増加はしてたわけじゃないですか。87、7.6、7.7 って微妙に上がってって、なんかやべえなって思ったと
こ、88。まあこれぐらいまで誤差かもしれないなって自分に言い聞かせても 88.9 まで来たらもうこれは増えたと認めざるを得ないわね。
誤差とか言ってんじゃねえぞって言われてるような、なんかこう叩きつけられた感があって、やばって思って今日はラーメンやめました。
ちょっと待ってください、うん、そうするとそこに原因求めちゃうことになっちゃいますから、
もうしかもそれで成果が出てるからラーメンだったんだね、成果は。
ラーメンは悪くないって言ってたんですけど、なんかこうもう藁をもすがる気持ちでラーメンやめてみたら落ちました。あ、悪くないですよ。
そうすると、はい、あのラーメンちょっと抑えてみたら1日で 1.3 キロ変わったっていうお話になっちゃうんですよね。
あ、そっかそっか、そういうことじゃないですけど
ね。で、あとで言おうと思いましたが、94キロをやめるという半助さんの目標が、今日が 87.6 なので、なんだっけ、宇宙戦艦ヤマトで地球滅亡まであと何日みたいな。半助94キロまで、あと 6.4 キロ。
あ、意外とやばいかな。
で、ラーメン一杯が 1.3 キロだから、割る 1.3 にすると、4.9!、うん、あと5杯食べたら94に行けます。
いやいや、
来週で行っちゃいますね。
行ける行ける
行かないよ、そんな。はい。っていう。
結構94キロからかなり離れたと思ったんですけど、意外と近かったんですね。ラーメン5杯で行けると。
そうそうそうそう。で、まぁ、ちょっと本当にね、じゃ真剣にちょっと、ここは、あれなんですけど。
俺真剣じゃなかったんかい。
沖縄あご、結構節制してないな、俺、お札なく食べてるもんね。あれ？
ちょっと、お札なくのせいにもしないでくださいね、そこはね。カルビさんに怒られますから。
営業部屋だよね。
沖縄から、もうちょっと、舵を切るって言って、まあでも動いてはいたんですけど、なんかひたすら増えてるのがちょっとショックで。
え、なんかひたすらって90、25日だけズボンと言ったんじゃないの？
なんですかね。え、でも、87.6、7.7 って上昇続けてたわけじゃないですか。なんだろう。
でもラーメンやめて卵かけご飯食べてる人ですからね。あんまりって気がしますが。25日の朝ラーを調べてみたら、いつもの塩ラーメンに、これが原因かと思ったけど、これいつも召し上がってるやつですよね。
そうですね。いつもも、久々にいつものに戻してみた感じです。
でもなんか、麻婆チックななんか、赤い油が浮いてて、ニラがいっぱいあって。
うん。
そしてひき肉があって、卵があって、これ今から人に会う時に食べる食べ物かって感じが、なんか見るだけでニンニクとニラの香りが漂ってきそうなんですが。
ニンニクは入れてないです。ニラは毎日入ってるけど。ニンニクはね、入れてないですよ。でもニンニク入れたら美味しいだろうな、これ。っていう。いや、なんか、話がおかしくなってきた。はい、ということで、なんか、頑張ってるんだけど、なんで落ちないんだろう。
頑張る方向が違うんじゃねえのか。
助けて長い。
そう、違うところで頑張ってるんだと思いますよ。
そうか。はい。
ね、でもまあとりあえず、これだけやっぱり行ったり来たりをするじゃないですか、体重を見ていると。
うん、うん。
なので、体重って測っておくことっていうのは大事なんですけれども、絶対視しちゃうと、すごく自分の気持ちが、モチベーション下げちゃうんですよね。
そうですよね。あ、まあ、そう。でも、なんだろう。その、ファーストシーズンの時に、その、一喜一憂してちゃダメですよっていうお話は聞いてたので、まあ、今、そんな話はしつつも、まあ、とりあえず、そこは、動き続けてれば、絶対落ちると信じて動いてます。
そうそう。っていうのが一つと、あとは、できれば、体重は測っておくことは大事ということを踏まえてなんですけれど、見た目の変化で自分の痩せた太ったっていうのを追っていけると良いなと思っておりましてですね。
うんうん。
見た目が変わる方が、痩せていく上でモチベーションが、まあ、高まりやすい。
うんうんうん。
っていうことはあるじゃないですか。
はい。
あとですね、まあ、見た目で変化していって、人に気づかれ始めると、そこからもう一度、さらに一段ギアが上がって、モチベーションが上がるっていうのがありまして。
うんうんうん、
そうすると、一回、痩せたっていう形で話を向けてもらえると、そこから、太りにくくなるんですよ。それは体質的な問題じゃなくて、太ってられないなって思うようになるわけです。
あ、はいはいはい。意識 がそっちに行くってことね。
そうです、そうです。そうすると、そのことによって、うん、まあ、やっぱり、努力をする方向を、こう、うん、頑張りやすくなる。
うんうん。
と、まあ、体型が変わることによって数字ってついてくるケースが非常に多いので、
うん。
だから体型を変えていくところから行きたいなと思っていたら、割とウエストのサイズも乗せてきてる今週だったりするっていうですね。
そうなんですよ。そこなんですよね。ショックだったのが、このウエスト。やっぱり、あれっていう、ちょっとびっくりな感じで、ショックでございました。
まあでもほら、ね、多分、原因はあるんですよ。ただ、それはここでラーメンのせいだみたいなことにしたいわけではないので、
うん、
ただ少なくとも増えるっていう要素で言ったら何か入れてるエネルギーの問題じゃないですか。
うんうんうん。
だから多分それがうまいこと貯蔵されたっていうのは今回なわけで、ましてウエストが増えたっていうので非常に分かりやすく乗っかっていると思うので、
うん
うん、食べるものをうまく調節しましょうっていうお話なんですけれども、ただ半助さんに朝ラーメンをちょっと控えて違うものを食べてみませんかっていう提案をすると死んじゃうじゃないですか。
うん、死ぬと思います。
なのです
ごい損害、自分でも分かるぐらい下がったな、はいはい、うん、
これ一つ提案として、
はい、
夜に、
うん、
豆腐を一丁食べてほしいんです。それほど食欲がなくて食事を抑えているとしてもわざと。
ああ、はい、よし。それは温めても大丈夫？
むしろ温めて召し上がっていただけるとすごく良いです。
湯豆腐チスクに、
それ
はそうですね、はい、
それできる、大丈夫、
もうレンジアップとかでも構わないので、
はい、やってみます。
多分そこで様子を見てどのくらい変化、まあ戻るっていうことを期待してなんですけれどもね、あと食べる速度のことを少し考えてもらえると良いなと思ってます。
ああ、はい。いや、そうっすね。そう言われた
ら、そこがあるんじゃないかなと思ってるんです、今回に関しては。
はい。今食べる食事、今食事取るとき全部早いっす。
なので、それが溜まりやすくなる理由の一つにはなるので、ただなかなかやっぱりお仕事をしていて、なんだろう、時間をかけてゆっくり食べることは難しいじゃないですか。
は
あ。多分お仕事をしている方だと、多分皆さん、突き当たる問題にはなるんですけど、
うん。
なので、せめて、というか、スピードというか、食べる時間の短縮とか長期化っていうよりも、
うん。
その中で、とにかく、意識して少し噛むことはしましょうと。
そうですね。
詰めてしまいますけどね。そう、どうしても忘れがちなので、特に時間に追われている時っていうのは噛まないで入れてしまいやすいので。
うん、
で、それってやっぱり栄養として蓄積しやすくなるんですよね。未消化なので。うん、なので、噛んであげて、吸収をスムーズにしてあげると、
うん、
いわゆる血糖値も上がりづらくなりますし。
うんうん、
そうすると、体の中に蓄えるエネルギーも、まあ比較的減らしていけるので、コントロールをしやすくなるだろうと。
そっか、そうだ。なんか忘れてたな。今、弁当を作りながら朝食べるし、お昼は、仕事の、本当にね、お昼休みっていう感じじゃないですよね。本当に合間で食べるような感じになってるから、すごいやっぱ急いで食べてるし。
しかもこれからもっと忙しくなるんでしょ？お昼間の仕事は。12月で1年稼ぐんだったら、
ね。そうなんですよ。これからね、忙しい。まあでも、12月20日ぐらいまでかな。は、多分、上り坂になっていくと思うので。
では。っていうことをちょっと意識的にしてあげて、
うん、
ちょっと栄養を適度に吸収できるようにするっていうのと、割と満腹に早く感じてもらうっていうことも含めてですね、ちょっと咀嚼っていうことを意識して食べていってもらうと良いのかなという気はしております。
ちょっと、はい、その豆腐とよく噛むスピードはちょっとアップのまま、どんだけゆっくりできるかわかんないですけど、まあ、噛むのは意識するのと、豆腐や
ってる。そうしても時間が稼げなければ少し噛むっていうことでポイントを稼ぐっていう感覚で、
うん、
やってもらえると良いのかなと思いました。
そこは大好きなので毎日全然大丈夫で、あったかいのちょっとやってた時もあったんですけど、最近あれしてたんで、また、ま
あ、ちょっとこれからの季節っていうのもありまして、あと体がちゃんと休まるっていうことなんですよね、
うんう
ん、なのでそれを入れてあげることで体をちゃんと回復させて、食べるものも適度な栄養を吸収できる状態に持っていくと、これだけ動いた分は報われるんじゃないかなと思うんですよね。
よし、頑張ります。
はい、ぜひ。
はい、
あとは登山に期待します。
はい、そうだ、次回宣言です。さっきのもちろんお話ありましたが、今週末登山があります、
はい、
運動が4回、ムーバレックスが4回、まあ先週と一緒ですけど、次はクリアするように頑張ります。
ぜひ登山の前にムーバレックス。
あ、そうですね、登山の前のムーバレックスちょっとみんなでやっていきます。
あ、そうですね、
そして登山のお供にお札なく、
うん、で登山でみんなからハンスケさん痩せたねって言われると。
いや、それは無理でしょう。
薄着していけ。
厚着で隠れるんじゃなくて、薄
なんで寒くなってから着ればいいじゃん、着るの。とにかく言われるんだよ、言われてモチベーション上げるんだよ。
そうですね、それは大きいですよね。
じゃあ、あなたのことだから、そうって言ってから、ますますもうなんか変わってくるでしょう。
あ、まあでもまだ登山行って帰ってきたらだんだん痩せると。
だって行って食うんでしょ、そしたら朝一番に言われた方がよくねえか。
まあでも今言われればいいけど、それは分かんないじゃないですか。
だから頑張って息止めてから、もうポパイみたいな状態を、だって見てきすぎてっていう状態に。
はい、ということで、そうね、あのベイマックス見てないのに太っちゃったのがちょっと残念ですが、登山の前に頑張って少しでも痩せて言ってもらえる。あ、でもこれだけ言っとけば言ってくれるかな。痩せるって言ってくれたら多分僕モチベーション上がります。
でもこれがあの登山が終わった後に、うん、おそらく皆さんのお耳に届くぐらいのタイミングなんですよね。
じゃあ今週もできるだけ早く編集しますんで、金曜日朝1ぐらいには出るようにしておきましょうね。
それいち早く聞いていただいて、土曜に間に合わせる、
間に合わせると、
みんなが言ってくれたら、
でちゃんと、うん、出席転校の時にちゃんと聞いたって聞いてなかったら、聞いてってちゃんと言ってますって。
あとは登山の前に集まっていて聞いてもらうんですよね、うん、今から大事なことを流します。そう
そう、校長先生の大事なお話がありますみたいなところでここを聞かせる。
登山の心構えって言って、うん、
まずは半助に痩せたって聞くっていうね、そこから登山スタートです。
大丈夫って言っちゃダメ、
ね、あのマウントは取らせてくださいということで登山スタートです。
いってらっしゃい、お気をつけて
お気をつけて、
はい、ということで、次回運動4回のムーバレックス、4回の登山1回でございます。
登山1回は運動の中に入ってるんでしょ。
運動の4回と別。4回ウォーキングします。
おー。行
きましょう。
え、じゃあ、運動5回でうち1回が登山ってことだね。
あ、そう、そっか、そうですね。うん。
うん、あ、どう考えても有酸素運動になるぐらいの量は動くんでしょ？
登山？
うん。
登山はもう、多分3時間は歩く感じです。
おー。
あ、でも有酸素運動って言うと微妙かな。俺、ずっとレッドゾーンに入っちゃうので、行くと。
レッドゾーンに入っても別に有酸、あの、脂肪が燃えないわけじゃないって言われたとかいいんじゃないの？
そうですね。まあ、あの、へばりやすくなる、
なるだけで。
うん、はい。じゃあ大丈夫です。なんか、もう、登り始めて、数分持たないかなっていうぐらいで、心拍はレッドゾーンに入ります。でそのまま登ってる間はずっとレッドです。
あと半助さんとしては足のつる回数がゼロとは言わないけど少なくなるっていうのは大事なんじゃないですか、長井先生。
ですね。
そうですね。そこは、なんで半助さんが今こなしていただいてるミッションがどのくらい成果が出るかっていう。
ガラッガラなんだよね、ここ。ミッション1のタオル踏み込み、ミッション2もこいつ、何も書いてないもんね。
はい、むしろ山登りをするんであればそこがすごく大事になるかなと思ってるんですが、今回に関してはそこがですね、本当に綺麗に白いっていうですね。
やめや、サボってるのバレてる。
だから、
ヒデさん、別にサボってるとは思ってないんですけど、ただ、ハンスケさんが山登り頑張るっていう話を前から聞いてたんで、だったら、歩くことで、効果が上がるといいなと思って、提案をしていたのに、直前はやらないっていう謎のポリシーが働いてるなと思ってるだけで。
ああ、ですね、そうでした。はい。
はい、ネタ帳にですね、成果発表の欄があって、日付、毎日、20日水曜日、1行下がったら21日木曜日、1行下がったら22日金曜日で、列のところに体重の列、脂肪の列、これはもう毎日ほぼ測って、本当に上げた体重計が嬉しかったんだね。毎日書いて、そして、まあ、ウエストの欄、そして、こいつが言わないから、僕がミッション1、タオル踏み、ミッション2の欄、そして、ムーバレックス、ウォーキング、ラーメンという欄を置いてるんですが、まあ、ウォーキング、ムーバレックスとかに今回回数が多いって結構埋まってるんですけど、タオル踏みは前回までポチッと1回くらいなんかやったチェックマークが入ってるんですけど、今回見事に真っ白。
そうなんですよね。これがね、毎朝にできてたんですよね。タオル踏みの方は。
ね、それが
朝
出先でもやってましたよね。
やってました。やりました。なので、もう一回ちょっとその習慣を取り戻さないとっていう。うん、まあ習慣っていうほど長くは続く。
わかるわかる。でもだよね。大事だと思う。
でも特にこれからの季節やっていただくと、女性で冷え性の方、末端冷え性の方は特にですけれども、足先まで血液を巡らしやすくなるので、特に冬場はやっておいていただいた方が良いんですよね。
はい。で、ごめんなさい。大事なお話忘れてました。ムーバレックス、今週頑張れてるじゃないですか。で、ウォーキングで、なんか、もう早速、成果が出てきてる。ムーバレックスすげえのお話ちょっとだけいいですか。
タスケさん
ぜひお願いします。
ね、青澤さんの話じゃなくて？
え？
青澤さんに成果が出たんじゃなくて、ハンスケさんに成果が出たの？
うん、そう。
おすごいじゃん、すごいじゃん。
成果っていうか、
それ聞きたい。
成果発表のあれではないんだけど、ウォーキングで僕ほら何回か行けた。ゾーン、アップルウォッチで心拍計測りながら、
はいはい、
で気にしなくていいよって言われてた心拍計、未だに歩くとき必ずつけてるんです、
うんうん。
回してるんです。で、心拍上がらなくなったっていう話、多分その頃してたと思うんですけど、うん、ウォーキングの時だと、水色から黄色、オレンジ、赤なんですけど、水色から上がんないんですよ、最近。上がんなかったんです。で、ムーバレックスを、まあ3回だけど、まあ回数で言うと16分4回やってるわけですよ。で、日、月、日か、一番最初気づいたのは日なんですけど、黄色、余裕で入るようになったんですよ。あれと思って、例えば黄色だと思って、で、その時は、なんとなく、まあ、日曜日、初めて気づいて、あれって思ったんだけど、なんか、たまたまかな、みたいな感じがしたんですけど、月曜日、もう、ほぼ、8、動いたうちの8割以上が黄色。
を、
これだって思って、ただ、月曜日ちょっと暖かかったんですよね。で、日曜日もちょっと暖かかったんですよ。寒くなったとはいえ、ちょっと暖かい日だったのもあって、もしかして俺寒くなって心拍がなくなってたのかな。で、暖かかったから、この2日黄色だったのかなと思ったんですが、今日寒かったです。めちゃめちゃ。
そうですね。
凍えながら歩きましたってさっき冒頭で言ってたと思うんですけど、うん、今日8割以上キロで、今回はそのあれって思ってたのがちょっと確かめようと思って歩いてたので、やっぱりね、足こう蹴るのがタオル踏みもそうだったんですけど、やっぱムーバレックスやってちょっともう一段変わった感じがします。蹴る具合やっぱね、すねが僕か足首硬いっていう話を先生からされて、
はい、
なおかつそのムーバレックスの1番2番特にそうなんですけど、すねのとこはやっぱ痛いんですよ、こうしゃっくりに、はいはいはい、で曲げ多分普通の人がやるよりも浅いとこで限界来ちゃうんだけど、まあもう少しでも深くなるようにと思って痛いの我慢しながらギューッと引っ張るような感じ、押し付けるような感じで下げるんですけど、多分それと同じような歩いてこう蹴り上げるときに同じように痛くはなるんだけど、そこまでしてなかったなっていう感じ今までが、うん、でまあここ3日間でその上がってるのを多分そこまでこうグイって踏み込むというか切り込むというか掴むというか、それをしていくともう黄色まではすぐ心拍を上げられるっていうか、それを維持できるような感じかな。で前上がんないんですよって言って、まあそんなに上がんなくてもいいんだよって言われてた時って一生懸命上げようとして上がんなかったんですよ。
はいはいはい、そうでしたね。
それがこの3日というか、まあ、今日確認できたので、まあ、3日目なんだけど、確認してもあこれでこういう歩き方したら心拍が上がるんだなっていうのと、その心拍が黄色の状態をキープできるっていうのかなっていう感じがちょっとやっぱ変わってきてる感じがします。
おお、少なくともだって代謝は良くなってるっていうことですからね。心拍が上がるっていうこと、心臓の拍動数が上がる、すなわち血を送り出す回数が増えるっていうことじゃないですか。
うん、
っていうことは、それだけ血液が体内に、まあ、体中に酸素を運んでいくっていうのもありながら、そのことによって、まあ、エネルギーをたくさん消費するっていうことにもつながるので、血流量が上がって、まあ、すごく大きければ代謝も上がるところまで、体が性能を発揮し始めてるということですね。
だからそれが、その心拍上がっちゃうのがいいのかどうかあるとしてよくわかんないんだけど、でもなんかその変わった感が、ここの3日間、感じれたっていうのが、やっぱ原因として違うのってムーバレックスだけなので、多分それが、なんか形を、成果として出てきてるのかなっていう。感じです。なのでこれちょっと引き続きその変化っていうか、その本当にそうなのかを確かめるためにも来週ムーバレックス続けてやって、ウォーキングと今週と比べて比較をしてみたいと思います。
はい、
やっぱムーバレックスすごいよ。
え、今
知ってるよね。やっぱ
一応僕そうなることを前提に設計してるつもりではいるんですよ。ね、それを提言させていただいてる身としては、基本的には皆さんの体が今ある体のポテンシャルを最大限活かして体を変えるためにやるにはどうしたらいいかっていうことを考え続けた上に作り上げたプログラムなので、
うん、
一応正しくできていると変化率は実感していただけるんじゃないかなと思ってはいるんですが、はい、
はい、
まさかことこの場に来てそれを気づいていただけるとは。
ムーバレックスすげえ、
ムーバレックスすげえ
ですよ。
拍手してごまかせ。
はい、ありがとうございます。
はい、
なんか素直に喜びづらい感じではある
はい、ということでございます。はい、
ありがたい、ありがたいお話です。ありがとうございます。
私もまたその変化をお伝えできるように、はい、ムーバレックスウォーキング頑張ります。
ぜひ。お疲れ様でした。
ミッション1にも頑張ってください。
はい、
うん、はい、それでは成果発表鉄道です。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
すっげえ美味しそうなんですけど。
ありがとうございます。もう毎食なんか写真を撮るのがなんか、はい。かなり自炊でも全部ではないんですが、写真をネタ帳にアップするようにしております。前回制限、運動4回というお話でした。でもね、飲み会が、忘年会2個目があったでしょ？そして、
いいの？
あ、あとね、はい、半助さん、沖縄で行ったポーク卵おにぎりのお店、福岡にもあるんだよっていう話したじゃないですか。
はいはいはい。
あの、永井先生、ポーク卵の名店に行ってですね、で、沖縄で食べて、はい、そしてその差し入れを半助さんにもあげたりしたんですが、はい、行って並んでる途中に、そのお店のページを見ると、4店舗あったうちの1店舗を福岡の、結構うちのすぐ近くにあるっていうのが分かって、なんかすっげえ複雑な気持ちになったんですけども、せっかくあるなら行こうやないかいと思って行ってきました。
うん。
はい。この日ちょっと、オフのつもりでプラプラ歩いて、でも、今僕は心拍数よりもうっすら汗がかけるかどうかだったんですよね。なので、歩いて汗をかいたので、運動に入れました。
うん。
で、あと、飲み会、飲むのが結構多かったんだよね、この時。飲み会じゃなくてもうちで一人で飲んだりとかしました。で、忘年会も一個ありました。
うん。
で、イタリアンも結構食べたりしたかな？
うん。
うん。あと、おやつも、あ、この前、前回見つけたココナッツサブレ、爽やかレモンもいただきました。そして、
そう。虹からしても。
うん。そして、アフォガード。
ねえ、これ、ずる。ずる。
自分でやりましたが、アフォガード、まあ、
うん、
なんだっけ、エッセル？安いアイスクリームを、
うんうん、スーパーカップでしょ？
はい。
スーパーカップでしょ、うん、あれ、エスプレスーパーカップでしょ？
スーパーカップ？はいはい、そうです。で、エスプレスをついで、右手でかけながら左手で写真を撮ったらもう、写真で若干お分かりのように、ただでさえ少ないエスプレッソの3分の1ぐらいを後ろにこぼしてしまっているという。とにかくもう適当にどれか1枚ぐらいいいのが取れてるだろうと思ってパシャパシャパシャパシャと取ってて外してみたら、もうただでさえ少ないやつがかなりこぼれてたという惨めな、はい、アフォガードでした。でもまあまあ美味しかったですよ。
やっぱり美味しいんだ。
はい。
美味しい。食べたい。
はい。ということで、おやつも食べましたが、ご飯も食べました。で、運動が1回、2回、そしてムーバレックスを3回やった運動とみなすやつと、今日も駆け込みでやりましたので、宣言通り、運動4回でした。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、SER や、ABS、AAR なんですが、一日サボったりしたりしました。やっぱりタイミングを、朝一番とかいうタイミングを逃すとやりづらくなるんだなというのは、本当、半助さんの気持ちがよくわかります。客観的に見ると、これぐらい毎日やれよって自分で自分に思うんですが、その日ちょっと逃したりすると、あーってなるとダメですね。
そのタイミングなんだろうねっていうのは、ね、はい。
思いました。はい、計測です。前回ご紹介した体重が 83.2kg でした。今週は、じゃん、80.0。
3.2kg のマイナスです。
おめでとうございます。
これちょっとなんか計測がおかしいんじゃねえかなと思ったんですよね。僕は、ハンスケさんと違って、もうこの収録直前に測るしかやってないんです。で、2回ばかりよと、永瀬先生に言われてたので、うん、今回も2回ばかりしたんですが、はい、なんか1回ね、あと僕の新しいフィットビット、ハンスケさんに古いやつを押し付けて、自分が買ったフィットビットの体重計を乗ったら自動で、あんた1番の人だよね。なんか3人分くらい覚えてくれるらしくて、一番の人だよねっていう風に出てくるんですが、今回初めて間違えました。ゲストさんって言われて、いや、俺ゲストちゃうよと思って、なので3回測ったりして、なんかちょっとおかしい感じがするので、ちょっとこれ参考に。あんまり劇的に痩せたとも思えないし。
でもなんか劇的に痩せたから別の人って思われたんじゃないの？そんなことないの？
なんか浜崎さんがそんなん言うと余計なんか疑ってかかってるような
あまりに体重が違うからこの人はご主人さんも違うよねってなったんじゃない
の。そこで俺を安心させて太らせて自分を追い抜こうという魂胆なんじゃないの。
もう94キロになってもらおうかなって思って、うん、
僕は代わりに94にはなりたくないですはい、ということでちょっとあんまりなんかピンとこないやつです、うん、次回戻るんじゃないかなと思ってます。で、体脂肪率です。前回ご紹介したのが 27.7% でした。今週はじゃん 27.1。
おお、0.6% のマイナスです。おめでとう
ございます。
まあ、あんまりなんか、はい、次が大事なのはウエストです。前回ご紹介したのは 92.2cm でした。今週はじゃん 94.1
1.9cm のプラスです。増量です。増加です。
喜びすぎや。はい、まあこんなキッコンバンコンしながら行くんだろうなという感じで僕らしいなぁと生温かい目で見ておりますが
まあまあまあまあ、でも一応あの今回哲夫さんが測られた体重の数値が正しいという仮定のもとで一応あの数値として出ているので、
はい、
お話をしたいなと思うわけですが、
はい、
まあ、僕と半助さんは哲夫さんがネタ帳に上げてくださった写真を、うん、お食事の写真、うん、美味しそうなものがたくさん並んでいる写真を見ているんですけれども、
はい、
半助さんがちょっとこれ考えてほしいんですけど、
はい、
例えば哲夫さんが今こうやって写真をたくさん見せてくださっていて、
うん、
いろんなものを召し上がっていました、
うん、
そして、うん、この体重の数値だとした時に、
うん、
どんな感想を持ちますかっていう。
こんだけ食べてこんだけ落ちるんだったら俺も食べたいっていう感じ、
うん、ですよね。だからあの多分あのなんでしょう、まあ、あの食事をしている量というか、うん、あの食事をしていて入ってきているエネルギーに対して、
うん、
まあ、あの運動としてはあの適度にできているので、
うん、
ちゃんと体重としての減少を見られたと。
まあまあ、そうか、そうですよね。あのこの食べ物だけ見てるとええー、って思うけど、もう動いてますもんね。
そうで、あのだからちゃんと動くということと体重が連動しているということが考えられるとすると、うん、すごい大きく言うと、うん、これだけ食べれているのにもかかわらず痩せるという状況ができてるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
まあ、それはあのやっぱり誰しもが一番ね、あの望む形なわけで、
うん、
結構あの実は何気にすごいことなんですよ。最後 の、 あのウエストの話にちょっとあの持っていかれた感はありますが、
はい、
これ実は結構すごいことだと僕思ってまして、
うんうん、
でウエストの部分に関しては非常にあのシンプルな理由で、
うん、
今回数字が載ったんだと思ってるんですね。
というのは
あの ABS と AR が回数が少なかったことが、
はい、
ウエストのサイズに反映されているんだろうと。
なので、そう、あの、うん、
そう、逆説的に考えてしまうことにはなるんですが、うん、ABS と AR をやることによって哲夫さんのウエストのサイズがコントロールが効くっていうことは、うん、一応、まあ、証明とまでは言わないですけれども、そこに対しての関連性はあるということは哲夫さんにとって必要なプログラムとして成り立ってるっていうことではあるのかなということなんです。多分、
うん、
ABS AR ちゃんとそうやっていただいてるときは、ウエストのサイズの変化率がしっかりある。
うんうんうん。
今までが流れだったと思うので、今回やっぱり少ないという自覚があることによって、ウエストのサイズは若干変わったけれども、でもこれだけ召し上がりつつも、体重がこれだけ大きく減るとしたら、かなり体のコンディションが痩せる方向に向きつつあるっていうことではあるわけじゃないですか。
うんうんうん。
だからあの、なんでしょう、悲観的になる理由としては全然ないなというところではあるなと、
うん、
むしろこれだけ食べれて体重が落ちるっていうのはとてもあの本当に望ましいというか、だから食べるものを例えばあのあれこれ食べちゃダメだよなとか、あんまり細かいことを考えすぎずに食生活が遅れて 体を使えてかつ痩せられてるんだとしたらとてもバランスが良いじゃないですかっていうことなんですよね。
うん、
はい、前も取られて、
まあ、はい、うん、まあ僕から希望を言わせてもらうと、この写真はもうちょっと大きく貼っといてくれた方が嬉しいです。
はい、もうこれあの成果発表のページが食べ物だけになってすっげえ縦になるからで見づらくなるのでちっちゃくはいした
ってますが、これどこなんだろう、ちょっとね、いじって大きく、あ、でも大きくしたらちゃんと穴くないんだ。
でかいやつですよ、でかい画像ですよ。
はい、
ラーメンの回数が増えてるんだよね。
この長浜のやつ見たことない、これ超気になる。あ、
このラーメン美味しかった。マルタイ、こっちでいくとボーラーメンとか有名なとこの、はい、カップラーメンで、はい、まあ、それこそ長浜系のやつってすごく多くて、まあまあ外れもそんなにはないんですけれども、このカップラーメン、麺もあんまり縮れ麺じゃなかったし、うん、本当にお店で食べるやつに冗談抜き近かった。200円くらいだった。
いいじゃないですか。これ見たことないな。
あ、ないですか。
うんうんうん。美味しそう。
そっか。ラーメン食べて、半助さんの身になるまで、永井先生、タイムラグどれぐらいあるんですかね。
でも、まあ、多分、4日から1週間前後ぐらいはあると思うんですけど、ね、
4日か5日、4日か5日のタイムラグ、1杯で4日か5日のタイムラグ、まあ、5日として、これを5杯食べさせると25日だから、今すぐこれを5個送ったら、半助さん年末に94になれるかね。
そうですね。ちゃんと年末調整が効いた形で。
かもしれないね。
いやいやいや、ちょっと待って。
ギリギリやね。ちょっと頑張ろうかね。
間に合うかっていう流れになって。
いや。あのね、ダメです、ダメです。あの、これは、哲夫さんのところに行った時の楽しみにしよう。
はい。
哲夫さんのところに行ったら、お店いっぱい食べて、これを買って帰るっていう、
ね。ここのうちで朝らしてください。
はい。
はい。ということで、宣言ですが、私は山登りには行きませんので、4というところを、いや、ね、運動は1日予備を見て4、その代わり43になった4、そしてムーバレックスもほぼ毎日、そして ABS AAR を朝夜ちゃんと2回やるようにします。
おお、すげえ。
これが、うん、でも長井先生思うんですよね、朝起きてと寝る間際に結局布団の引くあたりで体が横になりたい時にやってるんですけど、
はい、
じゃあ寝なきゃしなくていいんじゃねっていう気がするんですけど、そういうもんじゃないんですよね。
そうですね、あの寝ないと今度あの多分サイズが変化しにくくなりますね。
そうなんですよね。はい、なんかこれ寝るから一回区切りがついちゃうんで、寝なきゃもうそのままいいんじゃねっていう気が若干して、なんか不思議な気持ちになるんですが、はい、ちゃんと、
はい、あの気持ちとしてはのとてもよくわかります。
はい、じゃあちゃんと朝と夜2回。
うん、
SER はどうなんですか、長井先生。
タイミングっていうことですか。
あ、てか回数、今の僕にもやっぱり必要なんですよね。
ただあのどれかを例えばあの全てをやっていくと、やっぱり、ね、全部足し算になっていくと時間って足らなくなるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
なのでそういう意味で言うと、今哲夫さんにとっての SER の優先度は少し下に来てもいいかなと思います。 SER と ABSAR どれをっていう話であれば、はい、A がつくシリーズをやっていただいた方が良いかなと思ってますね。
うん、
ただ半助さんは多分の SER はやってもらった方が良いんですよ、本当は。
はい、そうだな、はい、SER 僕もやります。ちょっと SER の欄作ります。
なので、あの、半助さんにおすすめできるのは、
はい、
あの、ここではな、タオル踏みとは言われていますが、タオルを足の指で引き寄せるのをやりながら SER だと、
そ
んな感じでできていいと思いますよ。
そうか、そうか。
ただ、あの、人には絶対に見られない姿にはなりますけど。
あんた、タオル持って踏んで何しやんって言われますよね。
はい。上ではタオルを振り回しながら、下ではタオルを引き寄せるっていう。うん、
はい。そうか、またあれだね。ちゃんと写真撮ってあげればできるのかな。ちょっと考えます。はい。
はい、でもそうすると、ほら、時間をそのためにわざわざ増やすこともなく、できるのでっていうことではあるんですけどね。うんうん、
ね、はい。
ただ本当に、哲夫さんは今は SER をやる時間を、その ABS とか AR の方に向けていただく方が、
うん。
思想を変えていくっていう意味では必要な動作になっていくかもしれないですね。
はい。で、ちゃんとムーバレックスも、前に哲夫スペシャルを入れていきます。
そうですね。で、できれば、例えば、ムーバレックスのベーシックをやる前に、鉄道スペシャルを先に入れていただけると。
やっております。
あ、さすが。
ありがとうございます。
そのことによって、体にやっぱり可動域が広がっていくので、同じ動作をしていても、筋肉の伸び縮みが大きくなっていくんですよね。で、筋肉の伸び縮みが大きいっていうことは、エネルギーの出し入れがちゃんとあるということになるので、
うん、
結果、そう、同じ時間をやっていっても、エネルギーの使われる割合が、同じ運動しても増えるっていうことにつながりますから。
うん。
だから、意外と本当に特に寒い時期はそうですけど、ウォーミングアップって言われて、体が温まって十分に、筋肉の伸び縮み、収縮が起こる動作ができるようにすることが、
うん、
これからの季節、痩せていこうと思うときにはとても大事ですね。そこを怠けると、痩せないだけだったらいいですけど、怪我の原因にもなりやすいので、
うんうん、
特に腰にやっぱり何か不調を抱えてらっしゃる方だと、そこからの腰へのダメージが直結するケースも非常に多いので、
うん、
できれば事前に本当に十分温まって、とか十分体を温めるような動きをした上で使っていただけると、まあそういったことも防げて、かつ同じ運動をしてもエネルギーの疲れる割合が増えるので痩せやすくなっていくので、ちょっとこれからの時期を少し温めていただけると良いかなと思いますね、
はい、わかりました、
はい、
頑張ります、よろしくお願いします、
はい、お願いします、これ来週が楽しみになってきましたね、お二人とも、
はい、
かも、はい、ということで来週どんな成果を発表できるのかお楽しみにしていただければと、頑張ります、
はい、本当に山は気をつけて、
あ、ありがとうございます、
はい、
ということで、お届けしましたみんなのダイエット165回、また来週も来てください、お届けしましたのは半助と
哲夫一郎と
永井でした、
ではまた来週、
ありがとうございました、
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 すいた。